あの頃を忍ぶ。
はい、皆さんおはこんばんにちはという挨拶がね、少し昔流行ったりしましたね。黒杉隆一でございます。あの頃を忍ぶの2回目ということでね、引き続きね、日本の歌を歌っていこうと思います。今回はですね、日本の歌100選とか、教科書に載るようなものもあるにはあるんですけれども、そういう日本の歌100選とかそういう類には入っていない曲、もしくはそもそも教科書に載るような曲ではないものも歌っていこうかなと思っております。本当に紅白歌合戦に出た曲、もしくはもうローカルから、全国区になっちゃったっていう曲まで、さまざまあります。一応今回持ってきた曲としてもね、皆さん、大体昭和40年から50年ぐらいにね、生きてきた方々とやはり知ってる方が多いんじゃないかなと思います。さて、前置きはねこのくらいにしておきまして、そろそろというか早速歌に行ってみようかなと思います。さて皆様、ダークダックスといえば何の曲を思い浮かべますか？ちなみにダークダックスといえば、前回私旅集を歌わせていただいた際に、出てきました名前でございますけれども、日本の代表するコーラスグループですね。最近だと佐々木徹さんが亡くなりまして、メンバーがバスの遠山はじめさん一人だけになってしまいましたね。この方々がね、歌っている中で、やはりカチューシャ、トロイカ、ともしび、いろいろありますけれども、まず私が一番最初に思い浮かべる曲といえば銀色の道でした。この銀色の道、なんとですね、代表曲なのにオリジナル曲じゃないとまで言われてるような、かなり、いわくつきのね、曲でもあります。なんて言うんだろうな、ザ・ピーナッツさんと共作したんですけれども、銀色の道といえばザ・ピーナッツさんっていうのがすごい主流らしくてですね、結局として最終的にダークダックスさんにはオリジナル曲が1曲もないとまで断言する方もいらっしゃいました。さてそのダークダックスさんが歌っておりました銀色の道、さて今回はですね、前回ワンコーラスと言っておりまして、今回も本来はワンコーラスで回そうと思うのですが、銀色の道に関しましては、フルコーラスで歌った方がね、歌詞として伝わりやすいので、フルコーラスで行ってみようと思います。それでは行きましょう。銀色の道です。
遥かな道は冬の嵐が吹いてるが、谷間の春は花が咲いてる。一人一人今日も一人、遥かな道。一人一人遥かな道は辛いだろうが頑張ろう。苦しい坂も止ま れば下がる、続く続く明日も続く、銀色の遥かな道、続く続く遥かな道を、暗い夜空を迷わずに、二人の星を照らしておくれ、近い近い夜明けは近い、銀色の遥かな道、遥かな道、遥かな道。
ただいまお聞きくださいましたのは銀色の道でした。私この曲ですね、かなり思い入れがありましてですね、結構お祝いや門出に私歌ったりするんですよ。特に結婚式とかでね、歌ったりすることもしばしば。なぜかと言いますとですね、遠い遠い春から道はというのはやはり人生の長い道を連想させますし、冬の嵐というのはやはり一人きりの頃を指しますからね。で、谷間の春というのが二人の出会いを私は連想しまして、一人一人今日も一人というのは最初からね、二人がつがいになるわけではないということを連想していっております。続いて2番に行きますとですね、一人一人春から道は辛いだろうが頑張ろう、確かに一人では辛いけれども二人ならばこれは乗り越えられるんじゃないかなというメッセージを込めて、歌いまして、苦しい坂も止まれば下がるというのはやはり無理をする必要はないんじゃないかなと、苦しい時には一度立ち止まって下がってもいいよと、そうやって、乗り越えて いけばいいんじゃないかなと思うわけですよ。だからここでも歌いますし、3番に至っては続く続く春から道を、暗い夜空を迷わずに、暗い夜空というのはやはり足元が見えませんからね、それを2人で、手探りで、進んでいくというのはやはり、夫婦としてね共同作業になるんじゃないかと、夫婦生活を営む上でやはり重要なことなんじゃないかなと私は思っております。さらにサビに関しましては、2人の星を照らしておくれ、言わずもがな2人に幸あれというつもりでね、歌っております。さてこの銀色の道、私ライブでもたくさん歌っております。なのでね、また後ほど告知いたしますが、私の出るライブで、ほぼほぼ毎回毎回歌います。なのでぜひぜひ、聞きに来ていただければなと思います。一回一回ね、私の歌い方が違いますからね。さてここまでね、来まして、銀色の道をフルコーラスで目指して聞いていただきました。じゃあ2曲目に参りましょうかね。2曲目ですけれどもね、私たまたまですね、また同じように YouTube でダークダックスさんつながりがあるんですけど、ダークダックスさんとかを知るきっかけっていうのは、実はズームインのボニージャックス、TBS のズームインのボニー・ジャックスさんが、鉄道唱歌の旅を歌っていた頃ですね。鉄道唱歌といえば汽笛精神橋をから始まる、かなり有名なメロディーと、この一番のメロディーというか一番の歌詞ですねが始まります。そこから、ダークダックスさんを知り、デュークエッセスさんを知っていったという形になります。その中でですね、ボニー・ジャックスさん、ある動画の中で、琵琶湖就航の歌というものを歌っておりました。この曲を聴いた瞬間に本当に私衝撃を受けたんですけれども、男性のトップコーラスってこんなに 綺麗に聞こえるんだなと。もう昔からもうはいって知ってるほどいた男性コーラスグループのトップだったボニージャックスさんが、歌ったらこうなるんだと改めてね、びっくりしました。今回の音源は加藤時子さんのものですけれども、ボニージャックスと同じようにね、歌わせていただきます。ただしこちらもワンコーラスです。それでは行ってみましょう。琵琶湖就航の歌。琵琶湖就航の歌でした。この琵琶湖就航の歌っていうのがですね、またちょっとルーツがまたルーツでしてね、一番最初にですね、我は海の子と入るせいでですね、我は海の子となんか微妙になんか歌詞を混同される方もいらっしゃるようですね。ところがその我は海の子とはやはり違いまして、こちら我は海の子が、海の、ものであれば、琵琶湖就航の歌というのは、琵琶湖の歌でございます。ちなみにこの琵琶湖というのはですね、もともと琵琶の海とも呼ばれておりまして、なので、我は海の子から始まってしまうわけですね。ちょっとややこしいです。なお琵琶湖就航の歌、私今回1番まで歌いまして、始める前に紹介いたしました動画につきましては3番までしか歌っておりません。で、今ジョイサウンドなどのカラオケに入っております、我は失礼しました、琵琶湖就航の歌4番までしか入っておりません。実際には6番までありまして、こちらですね、琵琶湖をですね、時速60キロで右側車線を60キロで走るとちょうどいいテンポでフルコーラスが流れるそうです。琵琶湖就航の歌っていうのはですんで、やっぱりすごいんですね。やはり爆発的人気を博しまして、いろんな方がカバーしまして、結局これに関しては加藤時子さんがもうバカバカバカバカ売れちゃって、もう加藤時子さん一強状態だったわけですよね。さてその一強状態からつながる曲でね、一曲歌っていこうかなと思います。さてさあこちら、皆さんもね、前回、工場の月でですね、仙台のことについて結構やりました。で今回もう仙台の曲なんですけれども、その仙台の曲で、工場の月はしようかなら、今度はこれ愛称歌とも言えるのかな、失恋の歌です。ちなみにソースに詳しい方は、仙台で失恋の歌で、ダークダックスとある人の共作といえばもうすでに分かってしまうんですね。お分かりになる方にも、お分かりにならない方にも、答え合わせとしてお教えいたします。佐藤宗之さんの青葉城恋歌をね、これから歌います。この青葉城恋歌、実はですね、もともと佐藤宗之さんというのが仙台のですね、地方のローカルラジオ局のパーソナリティを をやっておりまして、その時に、詩を書いたっていうのを、持ってきた子がいまして、その詩をそのまま採用し自分が曲をつけて、歌い上げたと。ところがですね、これにつきまして当然佐藤宗之さんだけだとローカル局のパーソナリティですから、当然売れる幅がね仙台限定になっちゃうんですよ。ただ単に仙台で人気っていうだけですからね。そこでダークダックス、全国区のダークダックスさんに歌わせて共作させようと思ったわけですね。まあ当然ですけど、ダークダックスは最初の方は売れる売れる売れる、やっぱり全国区だから違いますよね。ところが途中からどんどんどんどん佐藤宗之さんが仕事の歌の話題をねもらいに来まして、で結局売り上げ枚数は逆転してしまったと。これはすげえなと。で最終的にですね、なんとですね、この曲をきっかけにですね、ダークダックスさんの佐々木徹さんと、あとこの「アボジャクルタ」の歌詞の佐藤宗之さんがですね、ハトコの関係にあることが分かりまして、まあおっからびっくり、世間って狭いですねと思うようなね曲でもございます。それではね、行ってみましょう。アボジャクルタ、
広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らず、早瀬踊る光に揺れていた君の瞳、時は巡りまた夏が来て、あの日と同じ流れの岸、瀬尾という河式森の都、あの人はもういない、
青葉城恋歌でした。やはり私も仙台っていうのはあんまり馴染みはないんですよね。でもこの曲を聴く限りではもうものすごくいいところだっていうのは分かるんですね。森の都とまで言われてるわけですよ。森の都っていうのは要するに社、神社の森ですから、神社の森のを指すということですから、その都、要するに仙台全体がですね、神社に等しいようなイメージをね私は抱いておりますから、やはり青葉城恋歌、私としては非常に泣けていい歌だなと思います。やはりこれも歌い手の歌い方次第で一個一個変わりますよね。さて、ここでですね、少し休憩を挟みまして、最後にね、もう一曲だけ歌って、本日はね、これにて幕切れをしようかなと思います。それでは、少し休憩を挟みます。 This program is broadcasting at MBS FM EM FM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station Antimedia Japan。ラジオパーソナリティ募集、エンタメディアジャパンでは新ラジオ番組を募集しています。シンガー、バンド、声優、役者、芸人、もちろんそれ以外でも全部 OK。 ラジオをやったことないという不安な方でもしっかりと打ち合わせをしながら進めていくので安心して始められます。リスナーからのメッセージや好きなアーティストの楽曲紹介などなど、夢見てた番組パーソナリティ実現してみませんか。
詳しくはエンタメラジオファンメッセージフォームよりご連絡ください。
それでは休憩を挟みまして、続いてでね、名残惜しくも最後の曲となってしまいます。もしかしたらですね、すごい昔の方だと聞いたことあるんじゃないかなとは思います。昔これジャズコーラスとしてダークダックスさんとかボニージャックスさん、リュウケイシスさんも歌ってまして、でダークダックスさんに至っては、ソビエト連邦対ブラジルなどでね歌ってる曲ですね。この曲外国人が理解できる数少ない日本の歌の一つということでですね、服部良一さんが編曲いたしました、編曲ですかね、いたしました曲でございます。しかしながら一部の人からすれば外国人が理解できるという表現ではなく、外国の方に合わせた、歌であるというふうに言われております。まあ、私からすればそれはどちらでもいいです。これは少し子供に聞かせた上で少々面白い曲だなとして私は好きな曲でございます。して、次の曲もしかしたら、ご存知かもしれません。山寺の和尚さん、
山寺の和尚さんは、まりは蹴りたしまりはなし、根っこを缶袋に押し込んで、ポンと蹴りゃにゃんと泣く、にゃんがにゃんと泣く、よいよい山寺和尚さん、山寺和尚さん、ダジグダジグダジグダジグエーホホー、ダジグダジグダジグダジグエーホホー、入り向こうの旦那さん、酒は飲みだし金はなし、渋茶とくりに詰め込んで、ぐっと飲んでペッと吐く、ペがペと吐く、よいよい。
山寺のお嬢さんでした。私この曲を聴いたのは先ほども言いましたがダークダックスさんのものですね。ダークダックスさんがですね、歌っているのを聞いて、たまたま、ボニージャックスさんが歌っているのを聞き、果てはデュークエセスさんが歌っているものも聞きました。各グループによって、歌い方が全然違いますから、やはり、コーラスというのは面白いなというのは、感じますよね。ちなみにこれ、山寺の翔さん、今でこそなんか、動画とか行くと、コメントの中に動物虐待だなんだって言われますけれども、そういう批判をするのが目的の歌ではなくて、手まり歌なんですよね。山寺の和尚さんは、まり、蹴まりをしたいけれども、そのまりがない。仕方がないから、猫を紙袋ですけれども、紙袋に詰めまして、それをまり代わりにするという、おかしさですね。2番目が、婿に入ってきた旦那さんが、酒は飲みたいけど、今、金がないんですね。その金がないから仕方ないから、とっくりの中に渋茶を詰め込んで、その苦さにペッと吐くおかしさ。3番目、色町のお釈さん、太鼓差し太鼓なしっていう歌詞ですけれども、色町、まあ吉原が近いですかね、その花魁の方々とかがですね、太鼓を打ちたいと思ったけど手元に太鼓がない、でもそうだったら自らの腹を使ってポンポンって打ちゃいいじゃないかと、そういうおかしな歌ですよね。 なんというか山寺の長さんというのはこういう風に3番まで歌っていくとですね、全くもうもはや山寺の和尚さんというタイトルが全く関係なくなってしまうんですね。もともと手まり歌だったんですけれど、後で、歌詞が増えていったという経緯を持つ歌なんだそうです。ちなみに歌詞中のダガチグダガチグダガチグダガチグへーほっほっ、これはちょっとね、私はちょっと意味がわからないんですよね。そのダガチグダガチグダガチグダガチグ A4 ってなんだろうなと思いながらちょっと聞いてるんですけれども、まあ歌詞だからね、愉快に歌っていきましょうということでね、山田の翔さんをね、歌わせていただきました。あの頃を忍ぶ第2回がこれにて、終了させていただきますが、その終了に先立ちまして私の方から少々告知をさせていただきます。私黒杉隆一が所属いたしますレーベルレッドウィングエンターテイメントおよびシャイニングスターレコード、こちらが主催いたしますイベントについてでございます。まず6月18日稲毛野外音楽堂にてこちらアニソンブフェス2017を開催いたします。こちらはアニソンでたくさん、盛り上がっていくイベントでございますので、皆さんふるって、ご参加ください。また6月18日は当レーベルより新たなアイドルグループスピカがデビューするお披露目でございます。皆さんよろしければ千葉県の稲毛海浜公園の稲毛野外音楽堂まで足をお運びください。続きまして7月16日もうとっくに夏ですよ。とっても暑い中ですけどね、同じく稲毛野外音楽堂におきまして、第28回 SSR ボーカルセッションテーマ夏ということで、フルバンドで、生演奏を行って、歌唱いたします。こちらには私も参加いたしますし、参加者もどしどし募集しております。続きまして、オープンマイクイベント、こちらもですね、稲毛野外音楽堂で行わせていただきます。オープンマイクイベント、アウトドアオープンマイク、こちらがですね7月9日23日30日です。こちらにつきましてもまだまだ参加者を募集しております。なおこちらにつきましては、参加規定につきましては特にありません。ただし人数につきましては、1名から9名までとなっておりまして、内容は音楽、ダンス、何でもござれ、形式は一切不問でございます。なので、直近にライブを控えている方などの練習にも最適ですので、よろしければいらしてください。最後に参加費無料のストリートライブイベント、ザ・ストリートライブというのが当レーベル所属であります。こちらの会場は JR 常磐線松戸駅の西口特設ステージでございます。開催日は6月23日、7月14日、28日、8月11日、25日。こちらまでが金曜日です。9月の7日、21日、10月12日、26日。こちらまでが木曜日の開催となります。こちらもオープンマイク同様、形式は不問です。ただし街中でやりますので、ものすごい大音量の楽器などはお控えください。私からの告知は以上でございます。それでは皆様また次回お会いいたしましょう。お相手は黒杉隆一でした。